かりと
武井の
カニから発信東美濃、
東美濃をもっと知ろう。皆さん、東美濃ナンバーって知っていますか？
カニ、タジミ、トキ、水波、エナ、中津川、御岳の七市町で
導入に向けて PR しているご当地ナンバーなんです。
東美濃ナンバーを実現しましょう。
カニ市ふるさと広報大使塚本あかりのあかり話。みなさん、こんにちは。塚本あかりです。この番組では蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
蟹市役所広報課の武井が
地域の皆さんに知っていただきたいとっておきのあかり話題をお届けしていきます。
クリスマスも終わって2017年も残りわずかですね。
はい、いよいよ2017年の明るい話もラストの回となりました。
はい、
以前担当していたカトメグさんに代わって4月から武井ちゃんと一緒にラジオを作ってきましたが、あれからもう8ヶ月も経つんですね。
そうなんですよね。私も驚きました、
はい、
時間が経つのって本当に早いですよね。
はい、
ところであかりさんの今年一番の思い出って何ですか？
私は今年ミスユニバースジャパン岐阜大会に挑戦したので、それが一番の思い出です。あ、
そうですよね、はい、ファイナリストに選ばれましたもんね。
はい、そうなんです。来月の1月29日月曜日にはそのファイナル大会があるので全力で頑張ってきます、は
い、あ、私も応援しています。
ありがとうございます。武井ちゃんはどんな思い出がありますか？
はい、私は今年のスケジュール帳を見返してみたのですが、はい、今年はたくさん旅行に行ったなって思いました。
羨ましい、
はい、北は北海道から、はい、石川、うん、郡上、京都、大阪、高知と本当にいろんなところに行きました。
わあ、いいですね。蟹市以外の良さもいろいろ知れるっていうのはいいですよね、はい、
そうですよね。ちょっと来年は海外にも行きたいなって思います。
頑張ってお金貯めてください。
はい、頑張ります。
リスナーの皆さんも1年の締めくくりとして今年どんなことがあったか思い出してみてはいかがでしょうか。
では早速今日の本題に入っていきましょう。
はい、
まずは11月26日日曜日に開催された子育て応援 NPO フェスタのご報告からです。
地元を丸ごと親子で楽しもうをテーマにアーラで開催されたイベントです。当日は武井ちゃんが取材に行ってきてくれたので、その時の様子についてたくさん聞いていきますよ。
他にも蟹市の花であるバラに関する講習会や年末年始に蟹市で開催されるイベントの話題など盛りだくさんでお届けしていきますよ。
それでは今日も15分間たっぷりお楽しみください。
まずはじめは11月末に開催された子育て応援 NPO フェスタのご報告です。
子育てに関するイベントとして以前の明るい話の中でも紹介をしましたよね。
はい、そうでしたよね。
はい、
子育てイベントってどんなものなんだろうと私も足を運んでみました。
はい、
会場には本当にたくさんの人が集まっていて大盛況でしたよ。
おー、それだけ多くの人が集まっていたということはきっと面白い催し物もいっぱいあったんですね。
その通りなんです、うん、その時の様子をバッチリ取材してきたので何でも聞いてください。
はい、では早速私の手元に何枚か写真があるんですが、
はい、
この積み木がたくさん並んでいる写真は何の写真ですか？
あ、これは積み木ワークショップというものです。
はい、
親子で積み木を使って遊ぶ体験プログラムなんです。
へ
ー、この写真を撮った時は様々な色や形をした積み木を積んだり並べたりしながら一つの大きな街を作っていくというプログラムが行われていました。
へー、皆さん真剣に積み木を並べていますが、
はい、
そんな中にも笑顔があったりしてとっても楽しそうです。
そうですよね、
はい、
子供だけではなく親御さんたちも一緒に夢中になって取り組んでいて、見ていて本当に微笑ましかったです、うん、
それにしてもこの積み木で作った街のクオリティが高くないですか？
はい、 高く長く積み上げられた積み木は本物のビルみたいだし、うん、橋のようなものもありますよね、
はい、
子どもの想像力ってすごいんだなと私も感心しました。最後はそれぞれの家族ごとに作ったオブジェをつないで一つの大きな町を完成させました、
うん、親子揃ってできる作業っていいですよね。
はい、
このイベントならではの催しという感じがします。
そうですね。
他にはどんなことが行われていたんですか？
はい、他にはバルーンアートや塗り絵、消しゴムハンコ作りなどが体験できる子ども向けブースや、うん、子育て応援グッズの販売、妊産婦さん向けの情報ブースなどがありました。
消しゴムハンコ作りの写真は、はい、たくさんのお子さんが集まっていて大盛況ですね。
はい、
自分ではこう消しゴムハンコって作れそうなんですが、はい、なかなか挑戦できないのでこういうブースは本当にありがたいです。
はい、この時も文字や絵をかたどった型紙があって、それに合わせてちっちゃい子たちが彫っていくっていう、
お子さんでも体験できるようになってるんですね。
はい、
あ、いいですね。
市内の飲食店による屋台販売もあって、天気も良かったので買った食べ物を芝生に座りながら食べる親子もたくさん見かけました。
親子で楽しめるイベントがあると町全体が元気になる気がしますよね。
そうですね。
竹井ちゃんの話を聞いて温かい素敵なイベントだったんだなということがよく伝わってきました。子育て世代のためのイベントが開催される蟹市はやっぱり子育てしやすい町ですね。
そうですね。
次はバラに関する講座のお知らせです。
バラといえばサツキとともに蟹市の花として指定されている花です。花フェスタ記念公園などでもバラ祭りシーズンになると綺麗なバラがたくさん咲いていますよね。
はい、見た目はもちろん香りもいいので私も大好きな花です。
そんな蟹市の花であるバラを上手に育ててみませんか？1月にバラの育て方講習会を開催しますよ。バラの種類から苗の選び方、植え方、剪定作業の方法までバラを上手に育てるための知識や方法を詳しく知ることができます。
バラは本当に綺麗で私も毎年見れるのを楽しみにしてるんですが、
はい、
どうやって育てているのか考えたことがありませんでした。自分だけで育てるのは少し難しそうですが、この講座なら細かい知識やコツまで詳しく知ることができるので初心者でも安心ですね。
そうですよね。
はい、
講師はカニローズソサエティの皆さんです。平成19年4月に市のバラ講座の受講者が中心となって設立した市民サークルなんです。
現在は河合のバラ花壇や花フェスタ記念公園内でのバラの剪定などを行ってくださっています。
バラの育て方講習会は平成30年1月16日火曜日と1月30日火曜日の全2回の講座です。時間は2日とも午前9時から正午まで。場所は広見東公民館です。定員は30人、受講料は無料です。
そしてこのバラの育て方講習会には続きがあるんですよね。
はい、そうです。2月にはバラの切り継ぎ教室も開催します。切り継ぎとは枝などを切り取って別の幹に継ぐことです。バラの苗を増やす方法の一つです。
先ほどお伝えしたバラの育て方講習会は講話が中心なんですが、こちらは実際に切り継ぎを体験できる実践的な講座となっています。興味がある方はぜひご参加ください。
バラの切り継ぎ教室は平成30年2月6日火曜日に開催します。時間は午前10時から正午まで。場所は河合公民館です。受講料は無料です。持ち物はよく切れるナイフまたはカッター、バラ用の革手袋または軍手、雑巾、新聞紙です。2つの講座の申し込み方法など詳しくは市役所観光交流課までお問い合わせください。最後は年末年始に開催されるイベントのご案内です。
年末年始は里帰りや初詣などイベントがたくさんあって出かける機会も自然と多くなりますよね。
そうですね。実は蟹市内でも年末年始ならではのイベントがたくさん開催されるんです。
はい、その一つが林酒造株式会社による年末恒例新酒試飲即売会です。本日から3日間開催しております。
新酒の試飲、 販売に加え、漬物や豚汁、土手煮の販売、餅つき大会など盛りだくさんの内容になっているのですが、
はい、
なんといっても一番の目玉は12月に販売が開始されたばかりの新作酒葉咲です。
これはカニマイスターズの皆さんが完成させたカニ酒オリジナルの純米酒です。 100% カニ酒三昧の朝日の夢の栽培から収穫、醸造まで全て手掛けています。
カニマイスターズとはカニ酒のお米で作った日本酒を楽しむために結成されたグループのことです。市内唯一の酒蔵である林酒造、休耕田の再生などに取り組む酪農酪人、小売服部酒店、飲食店春菜酒家ゆいあんの4事業者が中心となって結成されました、
はい、
この企画に賛同する会員は現在40人ほど見えるそうです。
市民を中心とした会員の皆さんが田植えから稲刈りまで携わり、米作りをするなど、カニ市の皆さんがカニ市の材料で作ったカニ市 100% のお酒です。葉咲という名前は林酒造の所在地であることから名付けたものですが、羽ばたけという願いも込められているそうです。
はい、室賀生原酒と純米酒の2種類あります。飲み比べてみるのもいいし、里帰りのお土産にもぴったりですよね。
そうですね。新酒試飲即売会は本日から12月30日土曜日までの3日間、午前10時から午後4時まで林酒造株式会社で開催しております。
そして2つ目に紹介するイベントが12月31日日曜日に開催される鬼ヶ島オンデコ祭りです。
はい、
こちらも蟹市で毎年大晦日に開催されているイベントです。
新年を迎えるためのお祭りです。皆さんは蟹に鬼ヶ島があるのは知っていますか？土田と塩の境において蟹川に架かる戸走橋から見える小島が鬼ヶ島です。その鬼ヶ島で鬼が太鼓を打ち邪気を払います。
鬼神太鼓という音楽集団の皆さんが迫力のある太鼓演奏を披露します。日時は12月31日日曜日の午前9時から平成30年1月1日祝日の午前0時まで開催します。場所は土田の蟹川戸走橋中洲、悪天候の場合は中止します。
鬼ヶ島オンデコ祭りの詳細はイベントカレンダーからも確認できるので、ぜひチェックしてみてくださいね。今年ついた悪いものは今年中に取り払って気持ちよく新年を迎えましょう。
そして最後に紹介するのが鳩吹山元旦登山です。
はい、元旦に鳩吹山の山頂で初日の出を見る、もう想像するだけでとっても気持ちが良さそうですよね。
そうですよね。
私も小学校でも中学校でも鳩吹山に登ったことがあるんですが、
そうなんですね。
一番印象に残っているのは、はい、自分が住んでいる町ってこんな風になっていたんだということです。
あ、そうですよね。あの山って意外と高いですね。
そうなんです。蟹市、自分の住んでいる町を上から見ることってなかなかないですよね、はい、それが山頂からの風景にすごく感動したのを覚えています。
なるほど。私も小さい時に一回登ったんですけど、はい、それ以来は一度もまだ行っていないので、はい、またチャレンジしてみたいなと思います。
また街が変わっているかもしれないですからね。
そうかもしれないですよね。
日の出の予想時刻は午前7時です。
鳩吹山元旦登山は平成30年1月1日祝日に開催します。受付開始時間は午前5時、場所は西片平の新善寺前広場です。雨天降雪の場合は中止します。
1年の始まりの日にちょっと早起きをして気持ちのいい朝を迎えてみませんか？鳩吹山元旦登山の詳細もイベントカレンダーで確認できますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
たくさんの人の参加をお待ちしています。
こうしてみると年末年始に蟹市で開催されるイベントって結構たくさんあるんですね。
そうですよね。
皆さんも蟹市で過ごす年末年始を楽しんでみてはいかがでしょうか。今回紹介したものの他に年末年始に市内で開催されるイベントはまだまだたくさんありますよ。ぜひ調べてみてくださいね。 ろそろ終わりの時間が近づいてきました。
今日もあっという間でしたね。
はい、あ、そういえば武井ちゃん、
はい、
最近は詐欺の被害が増えていると聞いたんですが。
そうなんです。残念なことに、うん、蟹所管内での被害額は今年、はい、岐阜県でワースト1だそうです。
それは驚きです。どんな詐欺が多いんですか。
はい、架空請求のハガキや電話での請求が特に多いです、うん、一番多く相談が寄せられているのは総合消費料金や消費料金という名目の詐欺です、
うん、総合消費料金、うん、ちょっとよくわからないんですが、
はい、
なんかつい払わなければいけない料金だと信じてしまいそうな名目ですよね。
そうなんです。あとは通販サイトや動画サイトを名乗る相手から料金の請求メールが送られてくることもあるそうですよ、
うん、こういった身に覚えのないお金絡みの話は詐欺の可能性が高いそうです。すぐにお金を支払うのではなく、まずは周りの人に相談してくださいね。
警察や消費生活窓口に相談するのもいいですよ、
うん、
蟹警察署へは電話 61-0110、 消費生活相談窓口は市役所産業振興課までご連絡ください。また高齢者をターゲットとした詐欺が多いです。ご家族に高齢者が見える方はぜひこういった詐欺があるということを伝え、心配な時にはすぐに連絡を取り合えるようにしておきましょう。
はい、
あかりさん、
はい、
とうとう2017年の明るい話もおしまいですね。
そうですね。
あかりさんは年末年始に何か楽しみなことはありますか。
そうですね、私は毎年お正月の特別番組をずっと長くだらーっと見るのが好きです。
あ、わかります。
なかなか特別番組って年末年始とかイベントごと行事ごとがある時じゃないと流れないじゃないですか、
はい、
だからそれがすごく楽しみです。
そうですね、あれを見るとあ、ようやく1年が終わるんだなっていう気がしますよね。
そうなんです、します。武井ちゃんは何か楽しみなことはありますか。
はい、私は毎年なんですが、はい、祖母のお家で家族みんなでおせちを食べる予定です。
あ、いいですね、う
ん、今年はどんなおせちの中身なのか今からとっても楽しみです。
うん、おせちもいいんですが、はい、その家族みんなで集まるっていうのがほっこりしていいですよね、はい、
そうですね。
皆さんも素敵な年末年始をお過ごしください。それではまた年明けに元気いっぱいでお会いしましょう。武井ちゃん、準備はいいですか。
はい、せーの、それでは皆さん、アディオス、
良いお年を。